で、もしそれがすごくうまくできてきたら、もう一つ、これはまた次回ね話していきますけど、もう一つ進んでやってほしい、ものがあるんですが、応用っていうのは実際にはですね、ものの違いを理解して、その違いが最もフィットする場所に適用することが応用すると。すごい分かりにくい説明してますが、鉛筆とボールペンっていうのの違いがあって、例えば、鉛筆は消せる、ボールペンは消せないって違いが出てくると。じゃあ消せないという点をが役に立つもの何かなって言って、あ、履歴書書こう、大事な書類のサインはボールペンにしようっていう、これが応用。逆に消せるっていうことがよ、消せると、だから消せるが分かったから消せるような下書きに使おうとか。で、これはボールペンだからめっちゃ簡単な話だけども、なぜボールペンなのか、なぜ鉛筆なのかっていうことがちゃんと説明できるわけ。そういうことが分かると、で、正しいというか、より成果の出る応用をしたければ、違いを着目して、その違いが生きるっていう観点で応用を考えていく。これができてくると、自分の商品の説明とかがやっぱ違ってくると思うのね。例えば洗濯機、いろんな洗濯機があって、どれでも一緒ですよとか言われたら、なんかその店員から買わんとこうと思うね。
はい、
もうほとんど一緒なんだけど、ここが違って、ここはこういうことに生きるんですって言われたら欲しいな。あ、これはじゃあ自分のじゃなくてこっちが欲しいなとか言ってなりますよね。僕は前なんかイオン加湿器みたいなやつ買いに行ったら、あ、どれも一緒ですよみたいなこと言われて、で、なんだったらいらないですよみたいなこと言われて、もうここでは買わないでおこうと思って、親切かもしれないですけど、でもそういう風になるんで、ちゃんと違いを理解していくと、それができるようになってきたら遊びで、その違いが何を生むか、何に応用できるかを考えていくというのをもうワンステップ進んでやってみてください。そうすると、応用力というものがついてきますんで、で、僕の場合はこういうと、これを研究の時にすごい重要視してやってたんで、いろんな手法があって、この手法の根本的にここが違うと。これが、この違いが大事だから、この方法をここに適用するんですっていうような論文の書き方をいつもしてたのね。だから、読んでくれた先生とかが面白いって言ってくれたりとか、質問をしてもらったりとかできる。でも結構な論文はなんかそこまで深くやらないで、小学系の論文は特に、こんなんや作ってみました、こうしました、ああしました、数値良かったです、以上って。わかんないわけよ、数値がいいなんて改ざんできるやん、条件良くしたら数値なんか良くなるやん。そうじゃなくて、何がその数値を良くしたかの違いを説明するってのはすごく重要なわけ、ね、研究の世界でもビジネスの世界でも。
はい、
で、それができると応用力がどんどん高まって、ぜひちょっとやってみてください。エクササイズは今ちょっと説明したんで、この今やった同じを探すゲームっていうか、その違いを探すゲームですね、これをやってみてください。で、違い探すが難しい場合は、そうですね。で、違いを探すゲームについてずっと説明しましたけど、まあこれ、まあ違いを探せれば、同じを勝手に探せます。で、次回にやる、抽象化っていう話のためにですね、もし余裕がある人は同じを探すゲームをしてみてください。この時は、できるだけかけ離れたものを用意して、それの同じを探すと。まあ次回でもいいんですけどね、これは。抽象化の話をした時のエクササイズにもなりますから。で、例えば、トウモロコシと自転車とか、人間が使う。必要とするもの、必要なのかとか言って、したら、もうそれを、で、まあ、あまりにもちょっと離れすぎてるからあれだけど、物とかいう、そういう大きな枠からもうちょっと下げて、なるべく抽象度を下げたところのもので何か同じってないかなっていうエクササイズをすると、いろいろ、抽象化っていうことが理解できるんで。だから、そうですね、車と自転車とかだったら、乗り物とか。で、その時に違いが重要なわけよ。自分で漕がなきゃいけない。 アクセル踏んだら勝手に走ってくれるとか、
うん、
からなるべくギリギリしこう物とかじゃなくて乗り物とかよりもうちょっと下げたところの共通点を探していくというようなことをするとちょっと物の見方が変わってくるので、まあ、余裕がある人はちょっとやってみてくださいということです。この辺はさっき話したやつですね。違いが、生きる場所を探して応用ということをちょっとやってみましょうと。で、最終的には自分の分野仕事でやっていくと、商品の特徴の説明がうまくなったり、自分の競合とかの分析がすごい素早く深くできるようになってきます。で、このようなエクササイズはですね、まあ無意識でやるようになるまでやってもらうと一番いいです。1ヶ月ぐらいもう毎日やっていくと無意識になるんで。したら何か買おうと思った時に違いは何だとか言ってふと思うようになれば、もうこれは万々歳ですね。で、やってるとさっきやったみたいに、あれって鉛筆なんで木なのっていう話で知識欲が出てくるんですよ。知識欲出ない？
いや、カメラさん見てても好奇心があるなっていうのは思ってるんですけど、そういういろんなことに興味とか疑問を持つ好奇心っていうのがどこから来るのかなっていうのは、
うん、それ
一つ不思議な、
そうそう、で一つはその話をもそのうちしようと思ってますけども、一つは目的意識っていうのはあるけど、もう一個知識を得るから知識が欲しいみたいなところがあるのね。で、そのためにあえて違いを考えていくと、ふともうちょっと分からないと違いが分からないや、あ、もうちょっとだから知りたいなってなってくる、ね、だから違いを意識すると知識欲が出てくる、自然と。これはもう人間の欲だから多分。で、知識欲出ない人は分かったつもりでほっとくから、
うん、
でもそれって遊びと思ってやったら、あれって言って、なら電車乗ってる時だったら、ウィキペディアとか携帯で引けばさ、情報が出てくるから、今便利と思って、分かんないこととか、あれそういやどうなってんだろうと思ったらすぐ検索できるから、で、これは、たまたま僕はその生まれた環境が良かったせいか、親の教育のおかげか、結構ちっちゃい時からこうだったの。
うん、
おかげ、そうそう。で、おかげで無意識だから、で、この知識欲に対して親が広辞苑買ってくれて、よく弾いてた。で、広辞苑読んでると、またわけわからん、わからんことできて、なんだこれって言って、弾いてるうちにわけわからんくなって、で、いうときに、多分中学校か小学校ぐらいのときに、お、辞書って堂々巡りするなって発見して、なんで堂々巡りするんだろうなんて思いながら、そのときにはそれ以上深く考えられなかったけど、なんか、大人になってから脳の本とか読んだりとかしてるときに、ああ、堂々巡りする理由がわかったみたいな。何年か後に、いろいろ発見したりとかね。そうそう、だから違いに着目するっていうので、もっと身近な例でそれが無意識になってくると、人が見ない違いに発見が及ぶようになる。例えば僕が子供の時に記憶ないですけど、親に言われたのは、山が近くで見たら山って緑色じゃないか、もう離れたら青色になるでしょ、青色になるよ。ここから窓とかで遠く見たら青色じゃない、山って。
近くで見るときのとはちょっと違いますけど。
違うよね。青色に近くない。遠ければ遠いほど。
あんまり。
まあ今度見てみて。で、そうすると、あ、なんでって違いに着目する。なんで、
うん、
あとは電車乗ってるときとかに近いものが早く動くに遠くゆっくりやんか。うん、なんでとか言って違いを。そうそう。で、そのまあ、で、その山のやつはなんか、親に聞いたら、親は考えさせなあかんと思って、なんでだろうねってちょ考えてみてって言った時に、おじいちゃんが一緒に乗ってて車に、おじいちゃんに聞いてみって、おじいちゃんがわけのわからない回答をしたらしい。で、僕は覚えてなくて。で、まあ、それが、でも、その頃は全然わかんなかったけども、高校ぐらいかなんかね、宇宙のについてのテレビ見てたら、窒素は、青色なんてね、光、青い害を吸収するから、地球が青く見えるのは、別に水があるからじゃなくて、窒素が青いから。空気のうちの8割は窒素だから、その窒素が青く見せてるから、あ、だから遠くに見えるものは青いんだねって、青いがかかるのは窒素なんだねと思って。 って理解、ああって言っていうのが日々何かの時に発見されるわけ。違うことはまああんまり、ああなんでだろうなと思いながらほっとくけども、でもそこまで疑問で知識欲がちょっと芽生えるまで違いを理解しておくと、ある時ふとああって発見がある。これが面白いよねって生きてたらっていうとこに持っていき、いきましょうと、みんなでって。でこういう人がね、あの世の中に増えてくればなんて面白いんだろうって、それで発見した違いを教えてって僕に教えてみたいなところはちょっとある、ね、っていう感じでやりましょうということです。でまあ、あとは似たような本を読んで、その本の著者の言ってることの違いについて考えたりとか、するのもいいかなと思うんで、いろいろやってみてください。ではですね、次回予告ですが、抽象と具体という話をしていきます。で、この抽象化っていうのが、かなり重要になってくるんで、この辺の構造もよく分かってくるとですね、物の理解がもっと深くなってきて、この抽象化したもの、抽象的なものの理解がよくできると、他のものを理解するのがすごく早くなるんで、で、一説には IQ が高い人は抽象化能力が高いと言われています。で、いわゆるあのテストで測る IQ のやつは、パターンを見つける能力が高い。抽象っていうのはパターンでもあるからね、そのルールとか。一つ上のものを抽象っていうんで、まあそれルールを見つけるのが早いから、なんか数字の羅列のクイズを解くのが早いとかで、まあそういうのはなんか多分意味が推測全然できないところから行くんで、あのなかなか発見するのは難しいですけど、でも全然その IQ が現時点で高い低いとか関係なくって、自分の分野とか自分が成果を出したい部分での IQ を絶対高められるんで、後天的になんか先天的らしいっていうのも言われてて、でもそれはそういう全くの 無情報のとこからパターンを探す能力もは先天的後天的があるとはして言っても、自分が携わってる大事な分野についてはその可能性が高す多すぎて、その全く無情報から何か発見することはまずできないから、いろんな情報とかを元にしてそのパターンとか、まあ抽象っていうものを発見していくことは誰でもできるし、訓練すれば誰でもできて必要十分な成果が得られると思うんで、この話をぜひしたいなと思います。で、その、アップのエクササイズっていうのも話をしていきますんで、ぜひ、今日のエクササイズはそれへの下地を作りますから、何度もやってみてください。で、このビデオも、音声の方にで分割して入れてますんで、分割してるやつをまあ適当に、順番がぐちゃぐちゃでもいいですから聞き直すと。で、何回も聞いてると、あの脳が回路を勝手に作るんで、ああ分かったってなりますんで、ぜひですねやってみてください。じゃあ最後に何か質問がもしあれば。
そうですね、アイデアを出すっていうところで、結構今までの自分の経験とか知ってる情報をもとにアイデアを出すことが多いじゃないですか、
うん、
そういう時って自分なりのそういう思い込みとか価値観とかにとらわれたアイデアになりがちかなとかいうふうに思ってるんですけど、
うんうん、
そういうのにとらわれずにもっとこう自由な発想とかでアイデアを出すにはどんなところに気をつけたらいいのかなとかいうのも
思ったんですけど、異分野を吸収するっていうのが一番かな。で、例えば全く関係のない分野ですごいお客さんに喜ばれているビジネスを見て、それにすごい近い、あ、まあ、さっきやったようにそれと全く異分野なのにまためっちゃ喜ばれているビジネスがあったとしたら、その全くの異分野の同じを探すと根本が見えてくるじゃない。
は
したらその根本は実は当たり前っていうものなんよ、結構。で、その当たり前を自分のアイディアに足すと、あの、突拍子もないことじゃないんだけど、すごい成果が上がるアイディアができる。だから、よく人は、 アイディアって言ったらすごい今からかけ離れた全然違うものを出さなきゃいけないと思うけど、本当は世の中を変えていくアイディアっていうのはそういうのもあるかもしれないけど、すぐそばにあるのに気づかなかったようなアイディアが世の中を変えていくのね、やっぱり。だからそのそういうのをこう発見していく方が重要だと思うんで、今言ったような全然異分野のすごいうまくいってるビジネスの共通点を探して、その根本を自分に適用するみたいなことをやっていくといいアイデアが出ると思う。で、全く突拍子もないものを出したい場合は、完全に異分野のこととして考える。例えば僕らの会社だったら、今まで B2B 向けのビジネスのことを考えたけど、もう全く目的を別にして全然違うところのゴールを目指して考えれば多分全く違うアイデアが出るけど、それがそこまで突拍子もないものだと多分誰も良さがわからないから役に立たないと思う、
はい、
なので、本当のアイデア、いいアイデア、ブレイクスルーを起こすものはみんなが見落としてたけどすごい重要なものだっていうふうに思っておくといいかな。その上でどうやってアイデア出そうかと考えていくのは重要だと思います。
はい、
他に何かありますか？大体そんな感じですかね。
そうですね。はい、
ではですね、結構なんだかんだで長くなりましたが、この続きはですね、また次回やっていきますので、楽しみにしておいてください。それでは、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。